ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファ。今回は古賀俊太郎選手ですね。
はい、
1998年8月27日生まれの、身長181センチ。体重73キロ、なかなかの長身選手ですね、うん、西東京市出身ということでね、ポジションはミッドフィルダーでございます。東京ヴェルディジュニアユースからレスターシティのユースに加入して、だからもう本当にユースの時から海外に行ってて、うんうん、日本の国内ではねあまり名前を聞いてなかったわけなんですけれども、うん、これがね、まあ、昨シーズンはあのラトビアのアウダ、FK アウダっていうところでプレーした異色の経歴の持ち主、
はい、
ちょっとお話も興味深いですよね。リポーターは徳田智代です。
あの YouTube で竹岡選手と2人でね、はい、あの出られてる回が3回ありまして、はい、なんかもうすごく馴染み深いキャラクターなんだなっていうのは分かってるんですけど、なんか笑顔がいいですね。
全然全然そんなことないです。
すごい明るい
古賀選手は逆輸入、はい、まあ、その、まあ、ちょっと意味も含めて経歴をちょっと今日は具体的に聞いてみようと思うんですけれども、サッカーを始められたのは何歳の時ですか？
幼稚園生なんで最初スクール入って、で幼稚園のチームにサッカーチームがあったんで、トッカーノっていう三浦康俊さんが作ったチームに入って1年もやってないんですけど、そこで東京ヴェルディのジュニアユースに入って、で中学3年生までヴェルディジュニアユースでやって、そこから海外行ったっていう感じです。
なんか急に海外に行った感がすごいあるんですけど、15歳で海外に行くという決断をなぜできたのかっていう、
まあ、ずっと海外サッカー見て育ってたんで、ただ違うチームに行くっていう感じで大きい決心をつけていったっていうわけではなくて、そこに自分が求めるものと、まあ、サッカー単純に楽しめる環境があるっていうのは思ったんで行ったっていう感じですね。
子供の頃から海外サッカーを見る家だったんです、それとも古賀選手がそうだったんですか？
基本的に J リーグを見る時間っていうのが自分にはあんまりなくて、なんで自然とそっちに気持ちがいったっていう感じですね。
で一番最初に所属したのが
レスターですね、イングランドの。
レスターって聞いたらサッカーをあまり知らないよって方も分かるぐらい岡崎慎司選手がねいたという印象で、一番最初に受けた衝撃というか、日本とここが違うなって思ったよっていうところはありますか？
まあ、レスターが本当クラブとしてすごいクラブ、まあ、プレミアリーグのクラブどこもそうですけど、まあ、ピッチが12面ぐらいあって、で室内練習場もあって、でまあ、天然芝も毎日整備されてたり、まあ、そこは一番衝撃を受けたし、まあ、最初見に行った試合もやっぱ向こうで行ったらそんなにビッグクラブではないんですけど、ね、4万人とか、まあ、本当当たり前に入ってこう本当のサッカーを初めて感じた、それがまあ一番の、そういうのが一番衝撃は大きかったですね。
プレミアとかね試合を見ていても本当に選手たちのプレーするエリア、ピッチと観客の近さとかすごいじゃないですか。あとそのサッカーの一つ一つのプレーに対してオーディエンスがいろいろと声を発するじゃないですか。
4万人5万人っていう人が一つのプレーに反応するし、日本では多分反応されないようなプレーでも拍手が起きたり、ため息も疲れるし、そのスタジアムの中にいる人が本当にサッカーを愛してる人しかいないんで、いいプレーとかそういう点が入った時とかっていうところのこう興奮とか、そのボルテージの上がり方は、まあ、多分日本ではちょっと見られない、代表戦でも多分見られないんじゃないかなっていう気もするし、なんかそこでまあ鳥肌も自分立ちましたし、自分もベンチの真裏で育成の選手は見れるんで、まあ、本当にベンチに入ってるような感覚で試合を見れるんで、まあ、それは本当に今でも忘れられないし、今度は自分がピッチに立つ側で、まあ、戻りたいなっていうふうには思ってます。
そうですよね。で、そこからレスターのユースですよねからスタートさせた海外での生活なんですけれども、この2020年まではだからずっと海外で生活をしていたことになって、で、今年本当初めての J リーグっていうことですよね。
そうですね、まあ、日本で最後にしたのがヴェルディのジュニアユースなんで、まあ、トップチームでプレーしたこともないですし、個人的にはまた新しくスタートというか新鮮な感じでできてるなっていうふうに思ってます。
あの謎の練習生としてね、あのタイキャンプに参加されて話題になってたんですけれども、日本に帰ってこようってご自身が思ってたんですか？
いや、帰ってくるつもりは全くなくて、まあ、まだ海外でやるっていう風に自分も思いながら年末までプレーをしてたんですけど、話のタイミングとか自分が感じたことっていうのが、まあ、マッチしたんで、実際に今までいた選手たち見てもやっぱここで成長して上のカテゴリーに出てきてる選手はたくさんいるし、まあ、戦術のところだったりっていうところも、まあ、分析の方から話も全部聞いて、本当その通りで、ヨーロッパのトップのクラブのプレーモデルを、まあ、そのいいところとか、まあ、取り入れてやってるなっていうには初日から感じはしました。
実際にそのメンバーに加わって練習して今日までいかがですか？
うん、上手くなってるなっていうふうに思ってますし、下さんの、まあ、要求とか理想に自分のレベルがまだ達してないっていうのは分かってるんで、まあ、ただそこの理想のところまで今シーズン、まあ、自分がいければチームの大きな力になれるとも思うし、まあ、そういうところを毎日感じながらやれてるんで、今コロナで試合がない状況ですけど、まあ、本当毎日目的を持って、まあ、プレー生活できてるっていうふうには思ってます。
ポジションとしては中盤がメインですよね。中盤より少し前もやられると思うんですけれども、
まあ、今だったらレノファ 4-3-3 で、まあ、中盤3枚で、まあ、逆三角形だったり三角形だったり、まあ、形は変わるんですけど、まあ、その3つのポジションだったら、まあ、どこでもできるっていうふうには思ってますし、まあ、どこで出てもまあ、自分のクオリティっていうのは下がらないっていうふうに思ってるんで、自分どうこうっていうよりは監督だったりチームが自分を必要としてくれるところで、まあ、出れるので、対戦相手だったりによって変わってくるかなっていうふうに思ってます。
そんな中でもご自身のストロングポイントってどこだと思ってますか？
これに特化してるっていうのはあんまりなくて、本当に攻撃も守備も高いレベルで全部やれるっていうのが、まあ、一つ自分の中であるし、練習試合やってる中で、まあ、点もかなり取ってはいますけど、まあ、そんなに得点っていうのは普段は意識してなくて、まあ、それよりも前の過程の方が大事だと思ってるんで、まあ、そこをやっていけば、まあ、結果もついてくるかなっていうのは思いながらやってます。
もう早くプレーというか試合で見たいわ。もう本当にね、今試合ができないからうずうずするでしょ
う。そうですね、まあ、多分僕自身もそうですけど、多分ファンサポーターだったり、まあ、自分の周りの家族だったり友達だったり、まあ、自分をまあ愛してくれてる人たちがこう自分のプレーを待ち望んでるっていうのは伝わってきてますし、っていうのがまあ誰のせいでもないんですけど、まあ、一番もどかしい状況ではあるんで、まあ、ただその再開した時に待ち望んだ分やっぱり期待も大きくなるし、開幕戦のやっぱり内容からチームとしてもやっぱりグレードアップしてないとこの期間何してたっていう風になるんで、まあ、この期間、まあ、しっかりトレーニングはしていきたいなっていうのは思ってます。
本当に古賀選手の、ね、プレーを見たいってサポーターの方も多いと思いますけどね、最後にそんなサポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか？
コロナの影響で非常にネガティブなニュースがまあ流れてますけど、まあ、ただその中でもやっぱ時は進んでいくんで、また笑って過ごせるような日々をなんか一つ乗り越えられたっていうものが一人一人あればいいなっていうふうに思うし、まあ、それを僕たちはピッチで表現できるのをいち早く望んでるし、スタジアムにまあ来てもらってそれをまあ見てもらえればいいなっていうふうには思ってます。
なんか若いのにしっかり若いのにしっかりっていうのもまあ、ちょっと失礼な感じになるか。でも受け答えしっかりしてて、自分の立ち位置であるとかこれからの課題であるとかっていうのはちゃんと分かってるのと同時に、あと自信を持ってるよね。自分と自分のプレーと今できてないことに対して、それをその課題をクリアするであろう自分が見えてる感じがする。この子も古賀選手がやっぱピッチに立つところも見たいけど ね、本当ね、今インタビューの中でも言ってたけどね、本当もう我々もそうだしサポーターもそうだし選手たちもそうだしね、まあでも ちょっと面白い話聞けました
ね。
公式戦中断中の J リーグは8日にですね、今月15日から5月27日までの公式戦123試合の延期を正式に発表しました。 J1、J2、J3 とルヴァンカップのオープン、プレーオフステージ第1戦で5月30日以降の開催は未定としました。3日の臨時実行委員会では J1 再開が早くても6月以降とすることで合意をしているということで、まあ、どんどんずれてる感じでね、
はい、
ちょっとなんか先が見えないのはには変わりがないかなって感じしますよね、はい、以上ゴーゴーレのファー、来週もお楽しみに。